みんな集まれハッピーボンバー、みんな集まれみんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日はトッシーの部屋の時間となっております。すごい素敵なゲストさん、生き生き仕事をされてる方とかが、仕事の姿だけじゃなくって普段見れない姿なんかをちょっとこの番組では引き出させていただいて、皆さんの少しでも仕事とか生きていく上での後押しになったらいいなっていう番組の方を届けさせていただいております。で、今回はね、その中ですっごい素敵な空間を提供していただいてたゲストさん、坂井義文さんに来ていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたします。ハッピーボンバー。坂井さん、今回は来ていただきましてどうもありがとうございました。
こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
坂井さんとは、はいはい、日本酒の会で、
そうですね
ご一緒させていただきまして、はいはい、都市の部屋に来る方とかは結構お酒つながりが多かったりもするんですけど、はいはい、そのお酒を飲みながら、はい、いろんなみんなの夢を話したりとかってする時の、はい、その空間があまりにも良くて、
う
ん、
なんていう
の、前向きというか、は
い、
その愚痴が出るわけでもなく、でもみんな無理してるわけでもなく、なんかすごい自然な空間なんやけど、なんていうのかな、あったかい人たちが多かったイメージがあって、うん、はい、いや、で、その坂井さんってなんでこんなことしてるんやろうとか、はい、坂井さん主催の日本酒の会やったんですけど、はいはい、坂井さんがね、こうやっていっぱいいっぱい人を集めてることにものすごく興味を持ってしまったというのが、今回ゲストさんとしてお呼びさせていただいた理由なんですけど、はいはい、自己紹介の方をね、私も実はあんまり詳しく知らないので、
そうですよね、
はい、していただけたらなと思っております。は
い、簡潔にいつもさせていただくんですけど、はい、人生の羅針盤ということをテーマに、
はい、
ライフコーチを名乗らせていただいてます。
はい、ね、すごい簡単に説明いただいたんですけど、はい、なんていうの、もともとは坂井さん、はい、お花のお仕事されてるんですよね。
そうですね、
お花屋さん、
お花の仕事を、40年続けてきたんですけど、はいはい、お花のですね、
はい、
生産者の方から、
はい、
廃棄されるまでとか、はい、寿命が全うするまでの間のことを、はいはいはい、全て経験させてもらったような仕事をしてたんですけど、
どんな感じでした、40年間お花扱って。
小売業もやりましたし、市場の職員もやって競りもしてましたし、
そこまで、
はいはい、であと物流関係とか、
はい、
お花の物流も携わりましたし、
はい、
だからこう小売を、全てお花で勉強させてもらったような感じですね。
当然お花いけることも、
はい、それはねセンスがないんで私残念ながらできないんですけど、造園の方は、
はい
はい、デザインちょっとさせてもらったりとか、
そういうのさせてもらって、はい、40年やってて、はい、なぜ突然人生の羅針盤ライフコーチに。
それはですね、
はい、
すごく40歳で独立したんですけども、
はい、
すごく順調にいきましてね、
はいはい、
55歳の時にですね、うん、経済産業省のガイドラインで、うん、知的資産っていうのを こう発表させてもらったんです、
はいはい、
でそれが経済新聞に載りましてね、それは地球環境の改善とか そういうことまでこう大きな壮大なことをやってですね、
はい、
それが何か認められてね、
うん、
すごいちょっと国から融資を受けまして、
うん、
それで、屋上緑化とか、
はいはいはいはい、
壁面緑化とか、里山とか、
だ
からそういうのをこう一番最初にしたようなところですね。
だってビルにね、
そうですそうです、
緑化って、
そうです、まあ、その頃まだね、ビルの屋上に土がいいんかとか、
それ何年ぐらいの前話
ですか？それ2009年ですね。2009年にその経済新聞にも掲載されまして、
はいはい
はい、自分の名前出たんでびっくりしましたけどね、
はい、だって必要ですもんね。
そうですね。でその頃2009年にね、
うん、
宇宙から地球の写真を撮ると、
うん、
水のところはずっとはい、ブルーなんですけど、
はいはい、
あとはブルーとグリーンしかなかったんですよね、うん、以前は、
うん、
2009年の時点でグリーンのところが全部茶色だった、半分ぐらい茶色になってたんですね。
そんなに、
はい、もう空気の汚染とか緑のことがすごく心配になってきて、これは園芸に携わっている以上は行くところまで行かなあかんなと、
うんうん、それで、はい、緑化を進めていった、
はいはい、
なのになぜ今はライフコーチ、
その後ですね、
うん、
すごく40で独立してその後順調にそういうふうにいきまして、
うん、
2009年の後にちょっとリーマンショックが来ましてですね、
あ、はい、
でその頃に、母もちょっと認知症になってきたりとかですね、
あ、家族ね、
はい、でも仕事ばっかりしてたもんですから、
はい、
一回家庭も壊しちゃってるんですよね。
あら
あらなんです。
はいはい、
息子2人と家内がある日、
なるほど、
喧嘩とかそういうことじゃないですよ、もう仕事してやってたんで、
うんうんうん、
なんていうんですかね、もうこれ以上すると私が死んでしまうみたいな家内がですね、
あ、奥さんも一緒にお仕事されてたんですか？
はい、してもらってたんで、
へ、
はい、っていうのでちょっとその時に全てをなくしてしまうような、
体、奥さんが悲鳴を上げちゃった感じですね。
そうですね。その後まあ母と要介護3から4の母と1年半ぐらい2人暮らしになりまして、
うん、
今度自分の体が持たなくなってきてです
ね、あ、
社長業ができなくなったんですね。
なるほど。
でその時に、あ、自分がしてきたことが、
うんうんうん、
一回も自分の幸せって考えたことなかったなとか、
ああ、なるほど、地球のことは考えてたけど、はい、緑をなくしたらあかんって一生懸命進んできたけど、はいはい、そうか、
まあ、シャンパンタワーってありますよね、
はい、
で4段のシャンパンタワーにすると一番上が自分なんですね、一つでね、
うんうんうん、
で2つ目がシャンパングラスが2つあって家族ですよね、
うん、
でその下が会社とか学校とかね、
うん、
3つはありますよね、
うん、
でその下に4つぐらいで、社会なんですけど、
うん、
僕は3段目からずっとシャンパンを注いでたんですね。で自分自身と家族には全く注いでなかったんで、
うん、
まあ、当然やなというようなことが、その年までわからないぐらい。
その年はもう何歳になってはりましたか？
56ですかね。
で56の時に体を、はい、
自分自身の体もちょっともう痛めかけまして、それでちょっと会社を続けることができなくなって、一つを閉鎖させてもらって、一つを買い取ってもらったんです。二つの会社を経営したんですけど、
はいはい、でそこから人生をもう一回見直した。
そうですね、その時に、7つの習慣という本を、
はい、
に出会いまして、
はい、
それを読んだ時にですね、涙が溢れてきてね、人生には原則があるんかと、
なるほど、
自分軸ってこういうことなんかとか、
うん、
俺自分の幸せは考えたことないなとか、
うん、
そういうことを本当にこう心底こう味わおうというんですかね、味わい尽くすぐらい味わいましたね、
うんうん、でも自分の幸せって難しくないですか？
そうですね、自分自身を受容していくということがすごいこんなに大変な作業なのかなというのをこう勉強すればそれほど分かってきてですね、
うん、
そういうことをこう皆さんにお伝えしたくなってね、
うん、
まあ、人生の自分自身 の過去の人生が皆さんの羅針盤になればなと思って、
うんうん、なるほど、それで、
はい、
じゃあ ずっといろんな経験を踏んで、はい、酒井さんが生きてきた人生をもう一回人に伝えることができるんやったらっていう形でライフコーチとして。
そうですね、今あの女性の起業のされる方が多いんで、はい、一つのコンテンツとして起業の羅針盤っていうのをさせてもらってるんですけど、でそういう方にお伝えしているのはもう技術とかやり方ではなくて、人どうあるべきかとか自分がどうあるべきかっていうあり方をね、皆さんにこうお伝えするっていうのはこうなかなかやり方のところはたくさんあるんですけどね、あの本当に自分のあり方をちゃんと決まるから自分軸ができて、で人からもこういう人やという、あの価値観で見られてね、そういうことをこう明確でない方が起業されるんで、僕はあの植物と一緒なんですよね、木と一緒で根っこと幹作るところまでは僕の仕事かなというのをこう自分で改めて、あこれは俺の使命やなと。
あでも今のね、はい、根っこと幹を作るところっていうのをお聞きすると、はい、あの酒井さんがその40年間やってきてた緑、はい、植物と同じですよね、
はい、そうですね、僕植物だけにも裏切られたことないんですよね、自分の思いを全てこう伝えたらその通りに伝わってくれたりとか、環境とかね、そういうのをこうすごく大事にしてて、で先ほど言っていただいたみたいにあの日本酒会も、ね、6年間させてもらってるんですけど、その場をあの何やろうな、こう言った大地にしたいんですよね、大地を耕すような感じでこうずっと6年間させてもらってるんですけど、
だってね、あのまあ、私は、ほろよいカレッジっていうのを、ラジオ番組だけじゃなくて、リアルにするときに、その長いこと、その6年間、あの日本酒会を開いてる方で、酒井さんに会うと何かヒントになるんじゃないかなっていうことでご紹介いただいて、カレッジのみんなで押しかけたんですよ。でも何やろう、あのそこでねもう一回振り返れた、正直言うと、イベントをする、大きな会をする、何かをしていく、発信するってことだけじゃなくって、実は身近なその例えば少人数でいいやんって、たくさん集めることが目的ではなくって、本当に自分たちの思っていることを楽しんでることっていうのをきちっと伝えていく作業をやり続けないといけないよねっていうのに、その後みんなで話し合って、あの小さな勉強会、あのほろよいカレッジゼミっていうのを、あのきちっと開くようになりました。あのどちらにしてもお声掛けしたりとか発信するのは同じなんやけど、じゃないよねって、あのどういう思いを伝えたい、誰に伝えたい、どういう空間を作りたい、どういう人たちとやっていきたいっていうのがすごく見えた気がするぐらい、あのナチュラルでしたよ、皆さん、
そうですよね、
だっていろんな方いませんでした。
そうです、ね、もう職業はもう本当バラバラなんですよ ね、
ね、OL の方もいてた し、
いらっしゃるし、経営者の方もいらっしゃるし、でも本当にこう多種多様な職種の方が来ていただいてですね、で共通しているのは、まあ、お酒が好き、っていうのと、この空間が好きっていう方が集まっていただいてるんで、最初2人から始まったんですよ、一番で2人でやってたんですけど、一升瓶2人での、あのちょっと多いなと、でもう1人読んだらですね、そいつも気遣って一升瓶1本持ってきてね、量が増えとるかなということになって、まあ、もうちょっと人を集めようか、次の人、それぞれの好きな人を集めてもらって、集めてみんなでこう楽しい会にしようかっていうのが始まりなんで、それがさっき言ったあり方なんですね、このあり方はそういう場を作りたいってことなんで、別にお酒の説明するわけでもなく、本当に美味しいお酒をこう皆さんと一緒に共有して楽しい会話ができたらなっていう場にしたかったんですね。
ね、本当にね、なんやろうな、それって何って、あ否定がなかった感じ。
あ
まず酒井さんのところにいてて、否定するとかっていう顔をする人が誰一人いてなかった、
ね、それは、ね、不思議なんですけど本当にそうなんですよ。
ですよね、
皆さんに言われるんですけど、何言ってもエヴァなんやここはみたいな、
あのわーっと賑やかに盛り上がるとかっていうのでもないんだけど、すごいそのまま出しながらね、
あの時もね、初めての方、やっぱり毎回初めての方 4,5 人を入ってもらうようにしてるんですけど、でもそういう方もね、だからすぐ打ち解けてくれて、本音っていうんですかね、あここは喋っていいんやみたいな、いう雰囲気には いつもなっててね、僕は本当ありがたいな思ってるんです、反対に、
うんうん、いや
いつもねこう、うん、僕はもうお酒継ぐだけになるんで最後、
うんうんうんうん、
皆さんに、
いや、じゃあそういう、会、その場っていうのを大事にしてはる酒井さんの、はい、その人生の羅針盤、はい、ライフコーチとしてのお話をちょっとまた後半聞かせていただけるとありがたいなと思います。
ありがとうございます。
ハッピーボンバー、ボンバでは、ライフコーチ酒井さん、
はい
はい、一番ね、はい、何を大切に伝えていくようにしてる感じですか？伝える、聞き出す、どんな感じですか？
まあ、一番大事にしてるのは、うん、お聞きするってことですね、
うんうんうん、
その人の人生をお聞きしたい、
うんうんうん、
ありのままの自分をさらけ出してほしいっていうか、うんうん、まずそこが始まりなんで、
はい、
なかなかこう自分からこうしてほしいのも全くコントロールもないんですけど、うん、本当にこう自分がどうしたいかっていうようなことを一番大事にしてますけどね、
うん、でも定まってない、まあ、女性起業家の方が多いって言われてたんですけど、はいはいはい、夢って結構皆さん持ってるじゃないですか、はいはい、起業するときってね、はいはい、でも夢が夢のまま終わる方とかが多い、はい、なんていうかな、すごい結びついてない方が多い、私も含めてなんですけど、うん、こういう夢はあるねんって、でもこれやったらいいねんって思ってるけど、うん、これをやったらそこの夢に本当に結びついていくんかなっていう迷いがきっとある方が多いんかなっていうイメージ。
そうですね、まあ、お聞きするって聞いたんですけど、言ってたんですけども、うん、なんていうんですかね、こう僕鵜呑みにしないんですよね。例えばこういうことがしたいとおっしゃってても、
はい、
本当の心は違うかったりするんですよ、
はいはい、
でそこへたどり着きたいんで、
うん、
それが一番こうお聞きするときに、うん、何やろうな、一番自分が心がけてるところですかね。
なるほど。じゃあ、そうか、例え話するよりも私が言った方がいいですね。私お酒ものすごい好きなんですって、お酒で仕事をやっていこうと思いますっていう思いを聞いたときに、はい、酒井さんとかはどういうふうに、
で、まあ、そこで深く、うん、何のためにしたいんですかとか、
うんうんうんうん、
ことをずっとお聞きしていて、
うん、
で本当はこうそれで独立したいんじゃなしに、うん、そういう場が好きなんで、
うん、
家庭でもできるんですよね、
はいはい、
そういう家庭の食卓をそういう場にしたらそれで満足できるのに、うん、わざわざその特に独立するね、
うん、必要ないですもんね。
ないですよね、う
ん
うん、でそういう方はちょっと自分でこう気づかれるんで、
うん、
そういうことはちょっとお嫁になったりとか、
うんうん、
あ、これは仕事にならなかったなみたいなね。
なるほどなるほど。じゃあもうどんどんどんどんその人の気づいてないところを深掘りしていく。
そうですね、う
ん、でもそこに40年間その本当に仕事に没頭してきた酒井さんの経営者としての、はい、目線っていうのもしっかり入る。
そうですね、そこはもう、はい、自分の中ですぐバランスシートはすぐできるんで。
バランスシート、仕事の、
はいはいはい、
お金のこととか、
そうですね、
これが仕事になるかどうかとか、
はいはいはい、でそういう組み立てはすぐできるんで、
うん、
まあ、僕ゼロを1にするのがすごい得意だったんで、
うん、
サラリーマンも長くしたんですけど、はい、40までサラリーマンはしてるんですけど、
はい、
いつも新しい部署の新しい立ち上げは全部僕やったんですよね。
へなるほど。それはもう感覚的に。
そうですね、感覚的ですね。
そうか、経験に基づく感ですね。
そうですね、直感もすごく大事だと思うんで、
はい、
うん、
じゃあゼロイチにするからもうそこは一瞬でバランスシートが組み立てられる、
まあ、これぐらいにできるといいやろなっていうのと、
うん、
そのプライアントさんがおっしゃってることとか、うん、こう整合性がない場合は、
うん、
とことん突き詰めていくんで
とことん、
はいはい、あ、それはもう、はい、ダメとかそういうことじゃなくて、
うん、
整合性ができるまで自分の中でね、
うんうん、
で起業したいっていうことと、うん、その自分の中のバランスが取れないとやっぱり起業はできないんで。
なるほどなるほど。
でも起業したいって言って来られて、
うん、
10人来られたら僕8人辞められますね。
え、
私の意味はそれじゃな、起業じゃなかったですみたいな。
自分のやりたいことを本当に気がついたってことか、
はいはいはいはい、
あ、それを気づいてもらうために羅針盤なんですね。 へえ、お話しされててね、はい、一番皆さん共通して何かあることとかってありますか、
はい、今日皆さんも本当にそれぞれなんですけど、うんうんうん、この子は絶対した方がいいなって思う子はたまにいてるんですよね。
え、
たまにいてます。
絶対した方がいいなっていうのはどういう人、
はい、覚悟が決まってるんですよね。
覚悟か、
はい、言葉に全部出るんで、
はい、
でもすごく言葉も大事にしてるんですね、
はい、
どれだけこう深く考え抜いた言葉かっていうのはすごく敏感なんで、自分自身はこうできるだけシンプルに簡単な言葉でやりたいんですけど、
うん、
深いことをより簡単に、
うん、
お伝えしたいということとか、より簡単にでも面白く、
はいはい、
で最後に深くみたいな順番でこうずっと話、はいはい、言葉を探すんですけどね、
うん、
なんかそれを最初からね意識せずに深い言葉を言ってる子がいてるんですよね。
へー、
俺よりできてるやんこの子みたいな。
例えば
俺60になって分かったことをこの22歳で分かってるわっていう子が一人出たんですよね。
へ、
クレアンさんは22歳の女性から77歳の女性までいらっしゃるんで
それは何を見てどう酒井さんにたどり着くんですか。
それもうほとんど口コミですね、うん、本当集客とかさっきも言ってましたけど、うん、大きなイベントをしようとか、うん、そういうこと思ってないんで、
うん、
人生を預かるんで一人一人と大切に何時間を向き合ってですね、
うんうんうん、
でその人の本当の人生を歩んでほしいんで、だからもう口コミだけですかねほとんど。で日本史会に来てくれて、だから僕は日本史の人って思われてることが多いんですよね。
はいはい、いや私はねご紹介いただいたときに、はい、お花屋さんされてはる酒井さんって人がいてるんやけどって、はいはい、日本史会しながらすごいいろんな人がいっぱい集まるから、はいはい、多分今後、はい、ホロユーカレッジとしてやっていく中で、
はいはい、
酒井さんとお会いするのって、はいはい、いいヒントとか、はい、なんかいい時間になるんじゃないかなっていう感じでお聞きして、はいはい、行きました、
はい
はい、そしたら、ね、思いっきりお酒楽しんで帰ってきたって感じですけど
そうですよね、なんかいつもそういう感じになるんでね、
はい、
皆さん時間通り終わっていただけますし、
はい、ですね、
はいはい、
マナーはすごいいいんですよね
皆さんね、だから、うん、あと片付けまできちんとしていただけるんで、
うん、
だから本当楽っていうと申し訳ないんですけどありがたいですよね。い
や
い
や、美味しいお酒と美味しいご飯と、うん、もう食べ物もね、はい、持ち寄りやったんですよ ね皆さん、はい、うん、
日本酒 そこだけちょっと難しいですかね、
うん、
何が持ってこられても食中酒、ね、
うんうんうん、
として何が合うかなとかね、
うんうんうんうん、
でメンバー見て大体こんなん来るかなとかね、
うん、想像しながらね、
いじめたろうと思ってチーズ持ってきていただいたりするともうラッキーみたいなねチーズは合うんですみたいなな
るほどね、
一番困ったのはアンパンとメロンパンでしたかね
アンパンメロンパン、アンパンメロンパン、確かに難しそうですね、はい、
もう本当に本醸造の一番ねをもう缶するしかなかったですね
ああ来たのを見てそこから缶にしたっていう感じですか、
はいはいはいはい、どうみたいな、みんな合うか合えんか分からへんけどまあ美味しいよみたいな
あなるほどな、
その人はっきり言ってました、僕を困らせたかったらしいんですよねあんまり困った顔見たことないんで、酒井どんな人が困るかなと思って想像してきたっていう。そうそう、
酒井さんってね、はい、本当に初めてお会いして、実は今日2回目なんですよね、はい、変わらないんです、お酒飲み始めた時も、はい、終わった時も、はい、今日パッとラジオで登場された時も変わらない、
は
い、
ですかね、
うん、
それはまあ自分ではちょっとわからないですけど、
いや全然変わらないですよ、テンションが、
はあ、
喋ってる内容も変わらないし、はい、うん、だから何やろう、ね、今日ちょっとお話聞きながら、はい、お花ずっとやってて造園してて、はいはい、いろんな経験がある中で、はい、さらにこの羅針盤になった時にお花に裏切られたことない、
はい、
で人に対して、はい、身近な人に対して、うん、あまり自分を退陣するっていうことができなかったっていうお話から、うん、はい、あ、酒井さんってすごくこの耕していく育てていくっていう部分が得意な方なんやなっていうのが
そうですね、そうしてることが一番自分が落ち着くんで、
ね、はい、それが植物やったり、はい、バーであったり、はい、人であったり、ね、っていうものが変わってるだけなんですよね、
はいはい、そんな、まあ、いつもだから自分自身が一番居心地がいいんで、
あ、そうか、
今日も、ね、ラジオの収録させていただくということで、はい、すごく緊張するかなと思ったけどもなんか割と普通に喋れてる自分がおかしいですよね。
いやいや全然普通に喋れてますよ、はいはいはい、へえ、そうか、今どうですか、あの人はやっぱり好きですか、
はい、人は好きですね、うん、いろいろ、ね、こう勘違いして人のことをいろいろ思ったりしたこともあるんですけど、うん、結局もう自分なんで、うん、だからもう比較しない、もう自分自身と人とも比較しないし、人と人とも比較しないし、うん、もうその人のその人全てをもう受け入れる。
でも受け入れるのって難しい時ないですか。
ありますね、
あの感情ってパッと湧き上がる時ってあるでしょ、
はいはいはい、まあ、昔はもうチェッチェ言ってましたよ
言ってた時代があるんですか。
ありますね、もちろんもちろん、もうチェッチェ言ってもう腹立ててましたけどね、
はい、それも良しと思えるようになったのは、
もう何もかもなくしてからですかね、やっぱりね。その時にね、全てを全部自分の至らないところも全部自分で受け止められたんで、さっき味わい尽くしたっていうね、うんうん、ことを言わせてもらったと思うんですけど、はい、本当に味わい尽くしたら、うん、人のちょっとしたことが全く気にならなくなりましたね
本当ですか、
はい。でも今年の僕 の価値観というかテーマは許すになってるんですよ。
許す、
はい、去年はあの日本人の美しさっていうやつで1年間価値観をこう持っていろいろ意識してたんですけど、はい、今年は許すって言ってこう思って、で最終的に一番許さなあかんのはやっぱり自分なんですよね、
は
あ、なんかそこに今行き着いてるんで。
自分はやっぱり許せてますか。今は
頑張ってます、許すように。
なるほどな、
まだその許しきるところまでは行ってないですね、
はい、難しいですよね。
難しいです、
自分がね、はい、だって楽しんでいくのも許すのも見えないですもんね、
は
い、
そうなんですよ。本当にこう自分の感情を大事にしたいんで、
はい、
でもいろいろこう腹立たしいことがあったりしてもそれも自分なんで、うん、それもちゃんと受け止めるようにしてるんですね最近は、
うんうんうんうん、
そこに人と比較したりとか、うん、こうしないようにしてるのと、うん、あとは0か100かっていう考え方もできるだけしないようにしてます、
うん、
できるだけ中央でいこうと。
なるほど。
で今の自分はちょっとこっち寄りやなとか、今の自分はこっち寄りやなとか、
はいはい、
そういう感じですかね。
あ、そうか、自分の位置をしっかり見るようにしてるってことですか、
はい、そうですね。そこは今ちょっと自分の中でよくやってますね。
なるほど。じゃあ、あの酒井さんもそろそろね、はい、あの時間が来てしまってるんですけども、はい、酒井さんから皆さんにこうアドバイス、例えば今年やったら許すが酒井さんテーマじゃないですか、はいはい、その許していくためにとか、人生をこう生きていくためにこういうところを、自分の中で持っていくといいよみたいな何かアドバイスがあったら。
そうですね、やっぱり、うん、自分自身のいいところも悪いところも、うん、全て自分で受け入れる。
受け入れる、
はい、
その受け入れきれないときは、
受け入れきれないときは、うん、それはちょっと横に置いとく。
置いとく、
はい、
あ、それ大事なんですね、は
い、みんな心って一つと思ってるんですけど、
はいはい、
二つあってもいいと思うんですよね。心に器に入りきらないものは別の容器に入れとく、うん、
なるほど。
で開けるね、うん、タイミングがあれば開けたらいいと思いますし。
あ、なるほど。よそに置いといても無理な時はちょっと蓋しとくっていうのもありですね、はいはい、それでもあかんかったら土の中埋めとくとかいうのもありですね。
そしてまた発芽するかもしれませんしね。
なるほど、はい、なるほど、はい、じゃあ心は一つじゃないってことですかね。
そうですね、
はい、うん、心を一つにしておく必要がない。
ないですね、うん、一つにしてるとしんどいんですよね。あ、全部入れちゃうのはダメなんで。
なるほど、はい、じゃあ今日の人生の羅針盤、酒井さんからいただいたお言葉は、はい、心は一つにしておく必要はない
ですかね、
はい、はい、ありがとうございます。
自然に出ました。
ハッピーボンバー、ボンバー。でもね、一つにしておく必要がないっていうのはすごくやっぱり楽になりました。
はい、ですよね、自分自身もそうやってると楽なんで、
うんうんうん、はい、これからも あの皆さんの人生の羅針盤を、はいはい、しっかり舵を切っていただけたらなと思います。はい、今日は来ていただきましてどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この番組は 7S スタジオよりお届けいたしました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。